が起こるんだろうかっていうことがですね、許されてくるんですけど、その時に私たちがこうその時に試されるわけですね。私たちがその神様を信じて信頼しないで信仰の歩みをしないんだったら試されないんですけども、なんで私を感謝しているのに神様に従っているのにどうしてこんなことが許されるんだろうかっていうことがある時に私たちは試されるわけですね。でもその時ですね、ヤコブの一章にあるようにその、私の兄弟たちさまざまな試練に遭う時はそれをこのようもない喜びと思いなさい。信仰が試されると忍耐が生じるということをあなた方は知っているからです。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成長を遂げたもの完全なものになりますという、こういう言葉がですね、そのパウロが語っておられたんですが、やはりこうそこから趣旨もですね、すごく信仰の試しを受けるんですけども、その時にこうそれは忍耐がですね、そこで忍耐がですね必要になってきて、だ忍耐を通してこう信仰が完全なものとされていくっていうことをですね、すごく語られました。確かに私たちというのはこう神様がおられるのに、また神様に従っているのはどうしてこんなことになるんだろうかっていうことは許されるんですが、その時に信仰を使う必要があるし、こう忍耐を持って最後まで全うする必要があるっていうことをですね、本当に覚えていきたいと思います。でその結果というのは神様を明確に表されるので、そのことをですね、覚えていきたいというふうに思います。で今の、チュニジアですか、日本人が殺されるということはですね、この派遣中になると思いますが起こってきましたけども、チェニスっていうんですかね、首都で、チェニスですね、さすがアフリカ強いですね、首都をですね、その今まですごく割と平和でですね、観光客が行きやすい場所だったっていうことなんですね。なのに、今回そういうことがテロが起きたということで、まあ、今本当に世界中どこでですね、テロに遭うかわからないし、また身近な人がですね、亡くなるということもあるということをですね、私たちはこうだんだん肌で感じてきてることなんですけども、でもこれはもっともっと終わりの時代に向かって、この椅子の腰を読むなら、大量の人が死ぬ時代に入っていくので、もっともっとたくさんの方が死ぬようなことが起こってきてしまうということを思います。その中で、でも神様は私たちに信仰を働かせるようにですね、導いておられるということをですね、覚えていきたいというふうに思います。はい、お知らせですけど、来週ですね、またお知らせですけど、桂宮記ミニコンサートがありますので、これ綺麗なチラシもですね、作っていただいてますけども、ぜひチラシを用いたり、ネットを用いられるですね、お祈りしていただきたいと思います。来週1時からですね、こちらでミニコンサートがあります。4月に関してはですね、老人介護施設でオファーが来てますので、ぜひコンサートのためにもですね、お祈りしていただきたいと思います。あと月刊誌は4月号が来てますので、ぜひ見ていただきたいと思います。で辻郷牧師のご主人のですね、辻郷守さんの証ですね、載っているんですね。素晴らしい証ですね。でも過去のご主人のことを知っている人はもっとびっくりするんじゃないかなんですね、思うんですね。で、ですね、本当にですね、石がなくなってしまう、何でしたっけ、盲腸っていうんでしょうか、盲腸炎の病を癒してくださったという歌詞が載っています。ぜひ見ていただきたいと思います。それから関東メッセージはエステル・モーナイ牧師のですね、大阪の歌詞メッセージなんですけども、素晴らしい感謝の歌詞がいっぱい、引っ越しの時にですね、もう引っ越しするの祈るの嫌になったっていうんですね、もう証なんですけど、でもその中で神様の時が来た時、素晴らしい方法ですね、引っ越しが開かれて、また経済が祝福されたっていう素晴らしい証なんですけども、いろんな証が載ってますので、ぜひですね、見ていただきたいと思います。大川先生も進めておられましたね本当にたくさんの素晴らしいですね、証がぜひ見ていただきたいと思います。あとですね、4月に私もメッセージを書くことになっているので、祈っていただければというのは、4月の終わり下旬にですね、締め切りになっていますので、ぜひメッセージのために祈っていただければというふうに思います。それではですね、 あと御言新聞はですね、イスラエルの選挙のことが載っていますので、ぜひ見ていただきたいと思います。から、それではですね、使徒の働きのところに入っていきたいと思うんですけども、私今朝すごく嫌な夢見たんですね。このバスみたいなの乗っててですね、で自分が運転してるんですけど、なんかこう、そしてですね、ファウルボしかなんかどこそこ行ってくださいって言われてたんですけど、それでその自分で頭の中で道が分かってるつもりで進んでいくんですけども、で大きいバスなんですけど、でも信じてその道を行ったんですけど、そしたら自分がいいと思ってる道ですね、そしたら行き詰まりになってしまってて、道がそこでストップになっていて、で慌ててこうパックしたんですけど、こう道がギリギリでですね、そのみんなの品種をこう壁の商店とかそういうのにこう壁にぶつかりそうになりながらこうパックしててですね、なんとか行ったってですね、なんかすごいこういうのならない方がいいなってですね夢だったんですけど、今日のところなんですけどね、サウルがさっき読んでいただいたんですけども、この時まだパウルっていう名前じゃなくて迫害者サウルの時代なんですけども、ですね、ちょっと見ていただきたいと思います。使徒の8章と9章のところですね。さてサウルはなおも使徒の弟子たちに対する脅かしと殺害の意味において大祭司のところに行き、ダマスコの諸街道宛ての手紙を書いてくれるよう頼んだ。それはこの道のものであれば男でも女でも見つけ次第縛り上げてエルサレムに引いてくるためであった。で皆さんですね、ここでこの道のものであればって書いてありますけども、この道のものっていうのはクリスチャンのことを言ってるわけですよね。でパウロにとってクリスチャンの敵だったんですね。そして彼はユダヤ教徒だった、熱心なユダヤ教徒だったんですけれども、自分は神様に仕えてると思って、そして熱心にクリスチャンを迫害していたわけなんです。で私たちそのイエス様は私が道であり真理であり命であると言われました。で私たちはこう、道によってですね、どんなに誠実に熱心に歩いていても、もし行く道を間違っていたらですね、なんか富士山ってよく迷うそうですけど、この道ですよって言われてその道が違っていたらですね、こうすごいなんか迷ってしまったりしてするわけですよね。なので私たちがそのどの道に行くのかっていうことはですね、私たちの歩みにとって非常に大きな、ポイントであります。でこの時パウロは熱心に、神に仕えていると思ったんですけど、それは間違った道だったんですね。 でも彼はその道を一直線にこう進んでいました。で神様の御心っていうのはですね、私たちは聖書を読まないとわからないんですね。そして神様の御心っていうのは祈って神様に聞かないとわからないわけなんですね。なので私たちはこう神様に聞くっていうことをですね、する必要があります。でサウロは自分はこれが正しいっていうふうにこう類推し、自分でそう思った道をこう進んでいたんですけど、それはまさにこう神様と正反対の道だったわけなんですね。でも神様はそのパウロにパウロを愛していて、またパウロに大きな計画を持って導いていました。で3節からですけども、ところが道を進んでいてダマスコの近くまで来た時、突然天からの光が彼を巡り照らした。突然ですね、天からの光って言うんですから、本当にこう直接神様はそういうことをですね、されたわけですね。そして4節、彼は地に倒れて、サウロサウロなぜ私を迫害するのかという声を聞いた。肉声でこう語られてきたんですね。で彼が、主よあなたはどなたですかというとお答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである、立ち上がって町に入りなさい、そうすればあなたのしなければならないことが告げられるはずです。同行していた人たちは声が聞こえても誰も見えないので物も言えずに立っていた。サウルは地面から立ち上がったが目は開いていても何も見えなかった。そこで人々は彼の手を引いて、ダマスコへ連れて行った。でここでサウルがあなたはどなたですかって聞いた時に、なぜ迫害がするのかって聞いたら、私はあなたが迫害しているイエスであるってはっきりと答えられてるんですね。でここでイエス様ご自身が パウロに話しかけているっていうことがですね、わかります。イエス様は、イエスキリストは神なんですね。神の一人子であり、そして復活されたイエス様がサウロにはっきりとこう語っていかれたわけなんですね。この時ですね、1節にありますか、2節にありますか、ダマスコのクリスチャンはどう思っていたのかというと、ですね、迫害者パウロが、サウロがですね、どんどんどんどんこう、こちらに向かってやってくるわけですから、もうですね、こう大変なことになると思っていたと思うんですね。そしてすごい大きな困難が近づいているということを思って、本当に覚悟していたり祈っていたと思うんですね。でもこの神様はその中に計画を持っていました。そして彼が目が見えなくなっていてですね、はっきりと私はイエス・キリストであるということをイエス様が彼に語られたんですね。でここでサウルはこう悔い改めるですね、機会を与えられたんですね。ここの9節、彼は3日の間目が見えず、また飲み食いもしなかった。目が見えなくなってしまったんですけども、パウロ自身もですね、飲み食いしないでこう神様を求めていたんですね。あ、自分は間違っていたのかと思ってですね、自分はもしかしてこの神様を迫害するようなことをしていたのかということをですね、気がついてきたんですね。そしてそこでこう3日間こう飲み食いもせず、本当にですね、神様に祈って多分悔い改めていったわけなんですね。その中で神様はですね、10節からですけども、さてダマスコにアナニアという弟子がいた。主が彼に幻の中でアナニアよと言われたので、主よここにおりますと答えた。他のところではですね、とても評判の良い人っていうふうに書いてありますけども、アナニアですね。でここしか出てこないですね。なので他のアナニアについて他の資料がないので、この人はどんな人かわからないんですけど、でもこの時ですね、神様はアナニアという人をですね、選んで用いられたんですね。すると主はこう言われた。立ってまっすぐという街道に行き、サウルというタレス人をユダヤの家に訪ねなさい。そこで彼は祈っています。彼はアナニアというものが入ってきて、自分の上に手を置くと目が再び見えるようになるのを幻で見たのです。でパウロの方にもですね、アナニアが入ってきて手を置いて目が見えるようになるっていう、その幻を見せたよっていうですね、パウロの方にも示したよっていうことを言ってるんですね。しかし13節、アナニアはこう答えた。主よ、私は多くの人々からこの人がエルサレムであなたの生徒たちにどんなにひどいことをしたかを聞きました。彼はここでもあなたの皆を呼ぶ者たちの皆を捕獲する権限を祭司長たちから授けられているのです。でアナニアはもう情報を得ていたんですね。パウロが、権限をもらってダマスコにこう、自分たちを捕まえにやってきているということをよく知っていたわけなんですね。なので神様はそのことをですね、こう言ったわけです。でも、15節、しかし主はこう言われた。行きなさい。あの人は私の名前、法人、王たち、イスラエルの子孫の前に運ぶ私の選びの器です。彼も私の名のためにどんなに苦しめなければならないかを私は彼に示すつもりです。しかし神様はですね、行きなさいと言われたんですね。そして彼は選びの器だって言ったんですね。ですね、皆さんですね、また家族にですね、救われてない方とか、また主に皆さん迫害したりとかですね、神様に対してすごく、反発している方がいるかもしれませんけども、神様は、救われる前からですね、人を導けることができますし、神様の働きに召していることができる方なんですね。で本当に神様にイエス様の働きをクリスチャンを迫害して神様と真反対に出た、その時に私の選びの器ですって神様は言ってるんですね。で皆さんですね、私たちもそうなんですけど、私たちもどんなにですね、今、足りないものであっても、神様はですね、選んでおられるということを覚えていただきたいと思います。皆さん一人一人も神様の選びの器なんですね。で私たちというのはその今の自分を見たり、また他の人もそうなんですけど、今他の人の状況を見てですね、判断するわけなんですけど、神様は違うんですね。神様は私たち一人一人に神の計画っていうのを持っていて、そして神様は私たち一人一人を愛し選んでおられるということをですね、覚えていただきたいと思います。でそしてそのまだひどい迫害者の時に、私の選びの器ですと言って、 アナニアにを説得するわけなんですね。そしてアナニアはその言葉に従って出ていきました。そして17節ですね、その家に入りサドルに手を置いてからこう言って置いてこう言った。兄弟さんがあなたの来る途中、あなたであられた主イエスが私を使わされました。あなたが私、あなたが再び見えるようになり聖霊に満たされるためです。すると直ちに猿の目から鱗のようなものが落ちて目が見えるようになった。彼は立ち上がってバプテスマを受け食事をして元気づいた。猿は数日またダマスコの弟子と共にそこにいたと。で、ここでですね、本当に神様が言った通り手を祈った時にすぐに鱗のようなものが落ちてですね、本当にこれは猿のこうなんか信仰にかかっていた覆いでもあったと思うんですけども、それが取り除かれてですね、そして神殿に目が開かれて、そしてイエス様が救い主だと分かってですね、そしてイエス様に従っていく歩みはですね、ここから180度変わってですね、大迫害者パウロが大宣教者パウロに変わってしまうのですね。で、この大転換がここでですねなされてきました。でもここしか出てこないんですけど、アナニアっていう人がこう神様に従ったんですね。もしかしたらその自分が捕まってしまうかもしれないパウロのところに行ってですね、サウロのところに行って手を置くっていうのは非常に人間的にはとっても危険なことだったわけですけど、彼は神様が言われたことに従っていったんですね。でそういう方を通して神様がこの 大宣教者パウロがですね、こう生み出されていくことに なるわけなんですね。で私たち一人一人の役割というのがあるんですけど、それを行うということですね、重要なことです。でパウロは大宣教者になっていったんですけども、一人一人役割があるわけなんですね。で私たちの人生にいても本当にすべきことがあります。それはこう神様の計画を行うっていうことなんですね。で私たちもそれぞれ役割があって、その働きが用意されていますけれども、それをするということはですね、重要であるということを覚えていきたいと思います。先週、そのフィリポのところから学びましたけど、フィリポは本当に成功していたんですけれども、祝福されていたんですけど、ガザに行きなさいって言われて、ガザに出る道に出なさいって言って、言われたときにこう、たった一人の、そこに人がいるとも知らないんですけど、その荒野に出ていくわけなんですね。で私たちはその主は自分たちの満足じゃなくて、本当に主は言われることですね、従うときに本当に神の素晴らしい計画が表されていくということをですね、覚えていきたいというふうに思います。で私が道であり真理であり命であるというこのイエス様のところですね、私のもとに来なければ、私の、誰も私に言わなければ父の身元に来ることは行くことはできませんと言われたイエス様のところにこうパウロは帰ることができて、そしてパウロは新しくされていったんですね。で私たちも神様ですね、私たちに計画を持っています。そして神様の言葉にしっかりと立ってですね、ここからサウロが立ったのこう神の言葉だったんですね。なので私たちも神様の言葉に固く立って進んでいきたいと思います。で感謝のためにリバイバルキャンプが使わされましたけども、全てのことについて感謝しなさい、いつも喜んでいなさい、大切にいなさいということをですね、さらに実践をですねしていきたいというふうに思います。この私たちに神の言葉に固く立つときに神様が用意している技があって、それが表されてくるということをですね覚えていきたいというふうに思います。それではお願いいたします。愛する天のお父様、感謝します。感謝さんでリバイバルキャンプの恵みをありがとうございます。またこの感謝することの、また賛美することの素晴らしい恵みが私たちに与えられており、武器が与えられていることをありがとうございます。またこれからさらにこの逆転に次ぐ逆転をなされ、主は圧倒的な勝利をこの御言葉を通して、御言葉を行うことを通して表していかれることをありがとうございます。そのあたりに信頼し、さらに従っていけるように私たち一人一人を強めてくださることをお願いいたします。癒しのためにお願いしたいと思います。悪いところのある方はその部分に手を取りください。罪があると妨げとなりますので、短く悔い改めの時をお持ちしましょう。 お祈りします。愛する天の様、今私たち一人一人しか愛しておられ、またこの、癒してくださることをありがとうございます。一人一人の悪い部分に触れてくださり、神様は治病に触れてください。また弱っているところに触れてください。傷んで痛みがあるところに触れてください。炎症を起こしているところに触れてください。で、私は知らないでいる、なんかこう、病や高みや悪い病から守ってくださり、またそこを癒してくださることをお願いいたします。イエスキリストによって私たち一人一人の体と精神の命中で癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。頭痛の方はですね、癒されました。イエスキリストによってその方々の頭痛を、その方々の力をさえ、やっぱ感謝の祈りを通してですね、こう霊の目が大きく開かれている方がいるのが見えます。またそのこととして大きく人生が変わっていく方がいるのが見えます。皆様感謝します。今私たち一人一人触れてくださり、癒してください。風邪の方は風邪を癒してくださることをお願いします。喉のあり方、喉を癒してください。お願いします。イエスキリストのその方と喉の働きを正常な状態に戻れ、はい。私はこのこなたた一人一人を救いのためにされて持ちようとしていると称せられます。これから身近なところで救いが起こってくると称せられます。また私が示すときに福音を語りなさい、証を語りなさい、またその方に手を置いて祈りなさい。私はそれを用いると称せられます。天さん、この時を感謝します。また腎臓の膵臓のためにします。イエスキリストのその方との腎臓膵臓の働きを正常な状態に戻れ、感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ありがとうございます。